こんにちは。歴史と文化の散歩道の時間です。今週は宿川沿いを歩いております。この宿川を南下しまして、この番組ではもう随分とおなじみの西宮市立郷土資料館に今週は足を運んでみたいと思います。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
はい、というわけで、今週は、西宮市立郷土資料館に、お邪魔をしています。6月のイベントのお話などを聞こうと思っておりまして、今日は学芸員3名の方に、お越しいただいております。学芸員の氷谷和子さんと西尾よしみさんと早栗幸子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、この番組西宮市立郷土資料館によく来させていただいておるんですが、いつもその展示の紹介説明だったりとか、あとはその街に出ていろんな話をお聞きする、その歴史を聞いたりとか、歩きながら聞かせていただいたこともありました。そんなことも、ずっとしてきたんですが、今日はですね、6月の行事をお話を聞きたいんですが、その前にそのもっとそもそものお話を聞きたいと思っておりまして、なぜ学芸員になったんですかとか、それよりもなぜその勉強をしたんですかっていう、そのあまり聞けない話を今日はちょっと聞いてみたいと思っております。まず、ひょうたいさんにお聞きしたいんですけども、はい、学芸員っていうのはそもそもどういうお仕事なんでしょうか。
そうですね、博物館学芸員資格を取得したもので、はい、で博物館とか美術館とかで勤務をして、はい、展示活動であるとか資料の収集であるとか、そういうものを担当するような職業になります。
普段はいろんなその資料などを研究したりとか調べて展示をしたりとか、はい、そういうことが主な仕事ですかね。氷谷和子さんはご専門は何になるんですか。
はい、私は日本民族学が専攻です。
日本民族学、はいはい、具体的に言うとどういう学問でしょう。
民族というと皆さん、はい、家族の族というふうに思われるかと思うんですけど、はい、私たちのやってるのは人間に対に風俗とか習慣とかの方の俗、フォークロアというふうな言い方をするんですけど、民族はエスノロジーっていう形で学問が違うんですけれども、はい、主には普段の年中行事であるとか、はい、祭礼であるとか、はい、そういったものを勉強し研究を対象としてますから、あと、まあ、言葉とかですね、そういう文字に書かれている以外のもの、例えば文字に残されてない、記録に残されてないものが、例えば形であったり炎症であったりとか、はい、文字以外のもので体験されるようなもので、歴史を語るものを拾い集めてきて、で資料として提示していくと。
そう、言葉っておっしゃいましたけど、はい、方言とかもじゃあ、
そうですね、
その中に入ってくるんですか。
入ってきますね、はい、
西尾よしみさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
西尾さんは専門は何。はい、
やはり同じ日本民族
民族が、
はい、
具体的には どういうものを今勉強したりとかしてたんですか。
そうですね、私の場合は、はい、もちろんお祭りであるとか年中行事であるとか、はい、皆さんが習慣として、受け継いでいるもの、言葉ではなくて、はい、受け継いでいるものを基本には置いてるんですが、はい、そこから派生して形があるもの、はい、私の場合は特に道具、民具というふうに言います。民族の民に道具の具、はい、民具を、今結構中心に置いています。いろんなさまざまな生活の場面であるとか、はい、生産物を作る時の道具ですね、そうしたものの、道具を、分類したり調査したりということをしています。
昔その何でしょう、その田舎のおばあちゃんのお家に行って、はい、 これ何するもんやろうっていうのが出てきたりとかね、
はいはい、
そういうことですか。
もちろんそうです。あ、あの長い間使われていますのに、はい、道具の形の変遷もしていますし、
あ、そうかそうか、
で、道具はあってもですね、その道具の使い方っていうのが、はい、結構知られてなくてか忘れられていってるところがありますので、この道具はどういう時に使うんだ、どうやって使うと便利なのかっていうようなことをお話を聞いたりだとかっていうことを、とにかくお年寄りに話を聞くというのがベースになります。
あ、なるほどね、ありがとうございます。早栗さん、はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。早栗さんのご専門は、
あ、同じく日本民族学になります。あ、
今3名とも日本民族学ということでお話をお聞きしてますが、はい、その中でもやっぱりその担当みたいなものは分かれてるんですか。
資料館の中でですか。
はい、
あ、はい、資料館の中には2万点超える資料がありますので、はい、まずその資料をどの資料を誰が担当するかっていうことでは分かれております、
うん、ただそのご専門というその日本民族学という意味では皆さん同じような勉強をされてきた、
はい、そうですね、広いところでは同じように勉強するんですけれども、はい、それぞれ専門を持ってより深く、
うんうん、
学んでいくっていうところは少しずつ違っているかと思います。
あ、なるほどね。3人ともには日本民族学ということで、ただお話を聞く限りなんとなくそれぞれが得意分野だったりっていうのがあるのかなという感じがするんですが。
そうですね、
はい、早栗さんは例えばどういうものが。
はい、私は特にお寺神社でおされる行事ですとか、はいはい、お家の中でされる行事などずっと、うんうん、勉強してきたんですけれども、はい、こちらの方でもやはり同じように西宮市内で行われる行事ですとか、そこに出られる方にお話を聞いてそれぞれの役割のことを、はい、どういうふうに伝わってきているか、なぜその役をこの方がするのかっていうことですとか、そういうことをお話を聞いて、まあ、先に師匠が言ったことと近いんですけれども、はい、まあ、記録して残していくということを思いしています。
いや、皆さんからお聞きした中でその昔から その祭礼だったりとかっていうのでなんとなく、あ、そういうもんなんだと思って僕たちはこうスルーしてきたりとかね、あ、これが当たり前なんだなと思ってやってきましたけども、もっとそもそもの話に行きたいんですが、そういうこの学問に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。例えばじゃあ氷谷さん。
私は大学に入学した時のオリエンテーションの時にずらっと教授の先生たちが並んで、はい、まあ、色々こう各分野の説明をされるんですけれども、民族学の担当の先生がその年 の卒業された学生さんの卒業論文のタイトルを3つ言われたんですね、はい、こっちの学生はこういう卒論を書いて卒業していたよっていうふうな話をされて、その中に、まあ、自分の幼い頃住んでいたところの、まあ、お寺のそれこそ行事っていうか、それをもとに論文書かれてたんですね。そんなすごい、まあ、古いお寺というか大したお寺でないと思ってたそのお寺が実はそんな光を当てたら論文になるようなことなんだ、そういうことができる学問なんだっていうのがすごく驚きまして、で初めはやっぱり私学科に来たんで考古学とかいろいろこういろんなことを勉強したいなって思ったんですけども、民族学は絶対やりたいなっていうふうにその時1年生の時に思って、でゼミの時に民族学を選択したと。
もともと歴史とかには興味があったんですか。
そうですね、はい、
西尾さんはどうですか。
はい、私は実は英語が大の苦手で、読んでいた小説はひたすら歴史小説を読んでいたんです。で、まあ、歴史の勉強がしたくて、はい、大学で、まあ、勉強してようと思ってたんですけども、たまたま高校の時に出会った先生が、はい、これもたまたま偶然なんですが今お話している、氷谷早栗と全く同じ先生、同一人物なんですが、はい、私は高校で教えていただいて、はい、でその方が、後に大学の先生になられて、氷谷早栗の先生になるんですけども、めちゃめちゃ偶然といいますか、その先生の日本史の授業の最初の第一声がですね、はい、先日親父が死んだんですと、で家で寝ていましたら夢の中で仏壇から親父が招くんですと、で私はまだそちらに行けるかと言って叫んで目が覚めたんですって言ったんです。何なんだろうこの先生はと思って その聖書の授業の中で要するに人の死とはどういうものなのか、人が死を迎えた時にどんな儀式をしていくのかと、はい、いうことを教えていただいたんですね。それが、まあ、民族学という学問であるんだということを、はい、知った最初なんです。そこから広がって、人のいろんな営みについて興味を持ってそのままずるずるずるっと。
早栗さんは、
はい、今2人は大学時代、はい、高校時代の話をしたんですけど、はい、私はもうちょっと遡って、小中学生の時に、うん、家がちょっと古いもので田舎の本家でしたので、はい、結構その小中学生にとっては楽しみを奪われたんですざっくり言うと本当に楽しいことが、周りのお友達は例えば大晦日は夜遅くまでテレビ見たりとかしてるのに、私の家は元旦の朝は3時か4時に起きないといけないので早く寝ろと言って遅くまでテレビは見れなかったんですね。で朝3時4時に起きて、父親は、まあ、課長は若水というんですけど、元旦の朝若水を汲んで、それでみんなで顔を洗ったりして、その若水で、お雑煮を炊いたりっていうことをしてっていうことがあったりですとか、あとお盆も周りのお友達は家族で旅行行ったりとか、ね、ご両親がお盆休みだったりするので楽しく過ごすんですけど、我が家は西国33所の護衛家をあげないといけませんので、もう夕方以降にはちゃんと家に揃って仏壇の前で座って、こう2時間ぐらい正座してみんな揃ってやるんだっていう、なんか結構厳しいというか、
伝統を重んじ
るというんですかね、あったんですね。どうしてうちだけこうなんだと、何ちゃんところは遊んでるとか言ったんですけど、その時に、まあ、父をはじめ大人たちはちゃんと説明してくれないんですよね、はい、そういうものだって言うんですね。昔から決まってるって言って、頭ごなしにしか言わないので、理由がわからないと納得いかないので、そうこうしてる間に、まあ、高校生になって歴史勉強したいなと思って私学科へ行って、はい、まあいろいろあって今に至ります
早栗さんちを調べるだけでも随分な歴史が調べれそうな雰囲気ですね。なんかね、けど確かに3人ともいろんな違いはありますけども、うん、でもまあ興味はやっぱり抱いたわけですね。その歴史といいますか、その古いその慣習だったりということにね。それがまあ今、まあ、もう言うたらそれを研究する学者さんとして今仕事をされてると思うんですけども、今現在なんか これに関心があるってあります？
私はもう長いこと高野山の空海が奥の院で、はい、まあ、入場しているという話があるんですけども、まあ、その伝承信仰というものがどういうふうにまあ発生して、実際にダビに付されて亡くなったことになっているんですけど、いやそうじゃなくて禅譲という修行をしているのであって、いずれは出場してきて私たちに説法を開いてくれるんだという信仰があるんです。でそういう信仰を本当は死んでるのに、いやそうじゃないというふうに、まあ、言い出した人たちがいると。それはなぜかっていうことを長らく、まあ、勉強してきてまして。
ああそうなんですか。
でそれは最近お休みをしていて最近はちょっとまた江戸時代の念仏行者のまた徳本という、まあ、これもお坊さんがいるんですけど、うん、まあ、その方がいろんなところにその徳本独特のこう南無阿弥陀仏っていう六字明号を刻んだ塔をそこら中に貼ってるんですね。市内にも9箇所ぐらいあるんですけど、はい、その明号石について調べたりとかいうのを最近はしています。
小屋さんってなんか今でもなんか空海やったかな、ご飯届けて、
あそうです、
あの話ですか、
はい、そうです、風呂にも入るためにコッケ置いたりとかいうことして、今でもあそこで修行されてるので生きてると同じような扱いをしています。
一つのあれは一つの信仰というか。
そうですね、はい、
西川さんは
私はねちょっと今方向が皆さんとは少し違うんですけども、はい、まあ、それなりに長く仕事をしてきて、博物館関係の仕事をしてきた時に、まあ、たくさん の, 道具類ですね、一般の市民の方からお箸とかお椀とかから、それこそ、はがまという日常生活の道具から始まって、田んぼで使っていたようなすきやらくわやら、はい、第八車やらっていう、本当にさまざまな生活の道具っていうのが博物館に 収められているんですけども、はい、それがですね、やっぱり博物館に入ってしまうとなかなか道具としてだから資料になってしまって、うん、これは本来人の手によって使われていた道具ですので、その道具の立場にこの資料たちが戻る場面が少ないですね。で、収蔵庫の中に入ったきりで、まあ言ってみたら一生入ったっぱなしの入りっぱなしの資料たちもいるものですから、それがまあいかにももったいないなという思いをずっと持っていて、で、いろんなお話、昔のお話をお年寄りに聞いているときにですね、こういう昔の話なりこういう昔の古い道具を見たときに、もう全くお顔が変わってニコニコとしながらですね、昔はやったこうやったと言って表情がコロッと変わるんですね。で、それのことから派生して、その道具だけのことを勉強するんではなくて、それにまつわるいろんな人の、お話であるとかっていうのを聞いてみたいと。で、聞いてるうちに笑顔が出てくるということは、お年を召した方が自分の経験を語るとですね、生き生きせきはるんですね。で、今度は逆に道具に対するお話を聞くんだけども、道具が話を引き出すんではないかと、という逆の発想ですね。で、始めたのが回想法と言います。で、回想というのは思い出、はい、記憶ですね、はい、それを使って主に高齢者の方にいろんな思い出を語っていただきながら脳を活性化していただいて、高齢者福祉との、連携をすること。だから道具を道具として使うと言いますか、はい、この博物館資料である民具の活用方法として今ちょっと研究をやってます。
歴史というだけの話じゃなくなりましたですね。
はい、広くいろんな目線で歴史を捉えていこうという。
そんなところにも話がつながっていくんですね。
はい、ちょっと予想外ですよ ね。歴史の話しか出てこないと多分思ってらっしゃったと思うんですけども、
はい、はあ、そうですか。はい、早栗さんは何かありますか。今
六甲山麓を中心にした信仰の形っていうことをちょっと、大まかに言うと追っかけていまして、平成23年にこちらの郷土資料館の方の特別展示で西宮の山岳信仰というタイトルで、開催しまして、その時には西宮のとついてますこともありまして、六甲修験という修験の方法というものがあったということが分かってまして、それは西宮の樹林寺から始まって山頂付近を通って西の方へ進んでいくということが記録にはあったんですね。で、その時にはその市内と、六甲山頂の、最高峰あたりまでの地点にまつわる信仰の形です、どんな人がどういうふうに修行したのか信仰していたのかっていうことをやってたんですけれども、でそこから数年今経ってまして、少しずつ西へと伸びていってまして、で、神戸市の東灘区の方から灘区へ入って真屋山の方へ今進んでいるところです。西宮へ来た信仰者と真屋山へ来た信仰者っていうのがまた同じだったり、そのピンポイントで来てるので、違う人が違うルートで来たっていうことも考えられるので、そのあたりを今見ているところです。
面白いですね。なんか3人とも そもそもその民族学というものを同じ勉強をしている中で、結果こう長いことやっていくと随分と方向性が変わってくるなっていうのはすごく面白く聞かせていただきましたけども、僕の個人的な疑問であったその学芸員って何っていうところから、どういうきっかけでっていうのはすごく分かりやすくお聞かせいただいて本当にありがとうございます。6月の郷土資料館さんの行事を聞きに来たんでした。はい、その辺を忘れずにお伝えしないといけないなと思います。はい、6月の行事として、アラカルトと歴史講座があると、聞いておりますが、まず、アラカルトというのは何なんですかね。
今月のアラカルト展というのは、月替わりの一品展示ということで、はい、なかなか普段こう展示にまとまりがあって出せない資料であるとか、学芸員がこれだという思う資料がいくつかありますので、それにちょっと詳細な解説文を載せた形で展示をしています。
はい、そのもう一つ歴史講座というのは、
歴史講座はですね、はい、歴史の愛好家の団体が市内にありまして、はい、そちらとの連携でして、で学芸員の最も今気になることを最新情報をお話しする会ということになっています。
研究成果を発表するということですか。
そうですね、はい。
じゃあまずそのアルカルトのお話から聞きたいと思うんですが、今月を担当されている、西尾さんに、はい、少しお話を聞きたいんですが、はい、まず、今月のアルカルト、タイトルは
食べごととタコです。
食べごととタコ、
はい、
食べごとというのはどういうことですか。
食べることに関することですね。で特に今回あの気にしてテーマに取り上げたのは、
はい、
毎年同じ時期に繰り返される、行事、いわゆる年中行事の中で、特に食にまつわる年中行事を、はい、いろんな資料民具の中で、関係するものを展示しようと思って選びました。
タコはこの季節に関係あるんですか。
あります。タコが美味しい時期なんですけれども、はい、この展示を するのが6月の初めから7月の初めにかけてなんですが、この間にですね、半夏生というまあ、いわゆる暦の上での雑節って言われるんですが、節目があります、
はい。
これは6月20日21日ぐらいの、夏至の日から大体11日を過ぎたところを半夏生というふうに、定めているんですけれども、この時期にですね、関西を中心にして、タコを食べるという風習があります。で、まあ、田植えの頃ですから、タコのように田んぼの稲の根っこがタコの足が8本広がりますからね、そういうふうに、稲の根っこが広がりますようにとかいうふうな、まあ、祈りも込められているという説もあります。はい、ですが、まあ、この半夏生の時にタコの刺身であるとか食べる、はい、
うん、で展示がタコ壺なんですか。
はい。でその食の、まつわる年中行事に関わる道具を出そうと、はい、
ね、
そのタコを取るための道具であるタコ壺ですね、うん、でタコ壺っていうのはこれ実は西宮でタコ漁、はい、要するに漁業が行われていた、
うん、
今はもうすでに西宮市内では漁業は行われていないんですが、はい、昭和の50年代ぐらいまでは、細々と漁業が実は残っておりまして、最後に西宮で、まあ、漁業を、はい、されてた方からご寄贈いただいた資料の中から、タコ壺を出します。
今全くイメージできませんけども、はい、この展示されているタコ壺っていうのは西宮で使われたものなんですか。
はい、そうなんです。材料は焼き物なんですね。ですから赤茶色のレンガみたいな色の、土の素焼きの壺をですね、高さが30センチ余り、直径が15、6センチというところでしょうか。
まあ、こちらの展示が6月の2日から7月の5日までとなっておりますので、はいはい、ぜひ一度ご覧になっていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。お願いいたします。
さてもう一つ歴史講座という話がありましたが、これ今月の歴史講座は早栗さんの担当ということなので、ちょっとお話をお聞きしたいんですけども、はい、タイトルを教えていただいていいですか。
はい、タイトルが尼崎藩王城や高池と、はい、六甲修験となっています。
六甲修験、はい、この番組でも随分尼崎藩の王城やという話はね、出てきたと思うんですが、
はいはい、
岡本家っていうのは有名やと思うんですよ。
そうです ね、
はい、高井家というのはあんまり聞いたことないんですけども、
岡本家は天ヶ崎藩の河原林組の王城屋を務めたお家でして、はい、高井家は天ヶ崎藩の野寄組の王城屋を勤めた家です。
野寄
組、岡本家ほど長い期間ではなかったんですけれども、はいはい、江戸時代の一時期を王城屋ということで、
はい、でタイトルがもう一つ六甲修験、これは修験というのは何なんですか。
そうですね、修験というのはあんまり馴染みないかもしれないんですけれども、はい、まあ、宗教の一つといいますか修行方法の一つでもありまして、そもそもですね奈良時代に仏教が日本へ入ってきた時に、その学僧たちは学問する大きな寺院などで勉強するんですけれども、はい、その学僧たちが時々は山に入ってこもって瞑想したりですとか修行にある期間行くんですけれども、そういったところに下働きというとちょっと言葉が良くないんですけれども、一緒に修行する、増益をするような方たちというのがやっぱ同じように宗教者ではあるんですけれども、うんうんうん、はい、そういう方たちが独自の信仰形態を持って、はい、成立していった、まあ、その中で一番有名なのは 奈良の大峰山でよくあの西の覗きで助けてっていうようなことが紹介されたりあるんですけど、ね、あの岩登ったりですとか命綱をつけてっていうようなことが時々紹介されますが、まあ、ああいうのがあのとても有名な一角ではあるんですけど、はい、ちょっとそういうあの山林塗装ですとか、うん、山の中で修行をするっていうことを基本にした、まあ、宗教の形ですね。
けどそれがそのこの高井家と何か関係があるんですか？
あ、はい、まあ、そういった修験の修行の形というものが、はい、あの大和の大峰山だけではなくてこの西宮を後ろに棚に支えている六甲山でもあったっていうことが分かっていまして、で六甲山の中で六甲修験という修験の修行形態があったということは分かっているけれども、実際にどういうことをして誰がどんなふうに修行していくのかっていうことについては明らかになっていないんです。でその中で一つ二つといくつか分かってきたものの中に、神戸市東灘区の岡本にあります妙王院というお寺があるんですけれども、そちらがあの修験の行者さんたちがとても大事にしているお寺でして、でそのお寺があの今は寺院の形であの整って あるんですけれども、以前は明治まではあの真矢さんの通り天上寺の塔頭の一つだったんですが、でそれが明治になって岡本へ降りてくるんですけど、その降りてきた背景に高井家が絡んでいるということを、まあ、今回お話しできたらと思っています。
これそうですよね、展示じゃないのでこれ全部聞いちゃったら講座の意味がなくなってしまいますのでこの続きはぜひ講座でお聞きいただければなと思うんですが、これ いつ開催されるんでしょうか？
はい、6月10日水曜日でして、はい、時間が午後1時30分からになっております。
こちらになんか申し込みが必要とお聞きしてるんですけども。
そうなんです、往復はがきでお申し込みいただくようになってまして、はい、申し込みされる方の郵便番号、はい、住所、お名前をお書きいただきまして、はい、京都資料館までお送りください、はい、西宮市川添町の 15-26 です、はい、郵便番号が 662-0944 となっています、はい、申し込みなんですけど、はい、5月27日の筆着締め切りになっていますので、はい、少しお早めにお願いいたします。
そうですね、結構あの申し込みがもうすでに結構来ているということなので、ね、お急ぎいただいた方がいいかなと思っております。というわけで今日はですね、京都資料館の6月の展示などの話を、まあ、聞きに行きながらも、学芸員の皆さんに、個人的にちょっと疑問に思ったことなども少しお話を聞いたりとか、学芸員という仕事は何なのとか、そもそもどういうことに興味を持ってこの仕事になったのとかいう話も、少しお聞きしましたが、氷谷さん、改めて、西宮市立京都資料館のアクセスなどをちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい、西宮市立京都資料館の住所は、はい、西宮市川添町15番26号にございまして、はいはい、最も近い交通機関といいますと、はい、阪神高路園駅、はい、南徒歩6分のところにございます、はい、毎週、月曜日が休館になっておりまして、はい、入館料は無料ということになっています、はいはい、電話番号が、西宮0798-331298、西宮 0798-331298 になっています。
はい、ありがとうございます。というわけで、今週は、西宮市立京都資料館にお邪魔しまして、学芸員の氷谷和子さん、西尾芳美さん、早栗幸子さん3名の皆さんに、いろいろとお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。